東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
10月7日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、10月に入りました。月曜日はスポーツの日で3連休なんていう方もいらっしゃいますかね。ちょっと今年の夏本当に暑かったので、もう私は3連休とかもう家に閉じこもって伸びたい、のんびりしたいなんていう気持ちはもうありますけれども、秋の行楽シーズンもね、楽しんでいきたいですね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、コールセンター運営を中心とした CRM アウトソーシングのリーディングカンパニー、株式会社ベルシステム24ホールディングス常務執行役員 CIO、CTO、CSO、CRO の影山信介さんをお迎えします。最新テクノロジーにより進化するコールセンター、そして未来のコールセンターの形についても探っていきます。デジタルフォーラムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーラムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーラム。
デジタルフォーラムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社ベルシステム24ホールディングス常務執行役員 CIO、CTO、CSO、CRO の影山信介さんをお迎えします。影山信介、株式会社ベルシステム24ホールディングス常務執行役員、CIO、CTO、CSO、CRO。 ソニーコンピュータサイエンス研究所と共同で設立したイノベーション&コミュニケーションサイエンス研究所 ICSL 所長。東京工業大学大学院で原子核工学を専攻。アメリカ大手コンサルティング会社などを経て現在のポジションに就任。先端技術を活用した新しいビジネスモデルの検討や、さまざまなパートナーとのアライアンスを進めている。先週はベルシステム24の業務内容とか、そのコールセンターが時代に合わせて進化している様子などを伺ってきたんですが、ちょっと今週影山さんご自身にもぜひお話をですね、深掘りさせていただけたらなと思っておりまして、今までのちょっとご経歴から簡単に伺ってもいいですか。
はい、当社ベルシステムには約6年前に入りまして、今のポジションについているという経緯です。で、その前は経営コンサルティング業界に長らくおりまして、いろいろな経営コンサルティング、広いですけれども、それをやっておりましたね。
外資がコンサル時代は多かったんですか。は
い、そうですね、ほぼほぼ外資で、日系も少しやりましたけれども、ほぼほぼもう 70% 以上外資でした。
へー、はい。大学は、学ばれたのは日本で原子工学をなさっていて、ね、はい、でその後そういう外資とか国内の会社とかで働いて、歴でいうと本当最近に事業会社というかウェルシステム24にやってきた。
そうですね、コンサルティング業界ですと卒業するっていう言葉使うんですけど、卒業して、はい、一般の事業会社に入るという、そもそもそう考えてたところもありましたので。
あ、もともと。
はい、
それはなぜなんですか。
学生の頃はですね、原子核工学専攻しててですね、どこに行こうさてって思ったの、正直分からなくてですね、で当時コンサルブームみたいのがちょっとありまして、じゃあちょっと選択肢を狭めないっていう意味でコンサル行ってみようかみたいな、そういうちょっと軽いノリというか、なんていうんですか、決めきれなかったですね、就職先を。
ちょっと頭の良すぎる方の発言という感じがするんですけどでも確かに原子工学学ばれて、そうですよね、それをお仕事になさるっていうのもまたあれなんですかね。
そうですね、普通に行けば、その道を行けば多分原子力の方に行ってたんだろうな、
研究職というか、
研究職ですね、
へー、
と思います。
それでコンサル業界に25年ほどいらっしゃって、はい、事業者って言ってもたくさんあるじゃないですか、はいはい、その中でベルシステム24選ばれたのって何かきっかけがあったんですか？
広く領域をコンサルでやっていったんですが、はい、一番長い所属だったのが CRM 部門というか、CRM グループみたいな感じでして、はい、うちのこのベルシステムの CRM よりもちょっと広い意味での CRM なんですけれども、うんうん、顧客戦略とかそういったようなものを作るところなんですが、はい、そこが長かったので、うん、特にハードルなく、まあ予習復習必要なくこう移れるところに入ってきたのかなっていう感じですね。
いかがでしたか、はい、そのコンサル時代25年を経ての事業会社に入って、はい、いろいろ変化あったと思いますが。
ありますね、まあ、求めてたものはありまして、うん、やっぱりコンサルですとこう直接こう携わってる感が少ないので、うん、フラストレーションがだんだんだんだんこう溜まっていくんですけれども、でそれがやっぱりあるので、うん、まあありすぎるのでですねコンサルですとこうなんて言うんでしょう、3ヶ月半年1年2年経つとこう離れていくケースが多いので、見届けないでこう終わるんですね。
クライアントに助言はしても伴走させきらせてもらえないっていうか、
そうですね、基本的にはそうです。長くお付き合いさせていただくお客さんもいますけれども、うんうん、はい、やっぱりどこかのタイミングでこう離れていくんですけど、それがやっぱりこうフラストレーションでこう溜まっていく、で結構、まあ、多くの方が事業会社に行かれるっていうのはある傾向ですね、う
んうん、へえ。影山さんお仕事するにあたって何かこうご自身の中で譲れないものとか決め事とかモットーみたいなものってありますか？
そうですね、モットー譲れないもの、まあ、譲る傾向があるのかもしれないですけど、わからないですがあまりモットーというものはあまり持ったことがないというか記憶がなくてですね、まあ、コンサル時代のこう経験が影響してるんだと思うんですけれども、うん、コンサルですとこういろんなプロジェクトをこう並行して3ヶ月のローリングでこう進めていくので、うん、何か一つのこうロジックとかポリシーではなくこう切り替えてですね判断をしてこう進めていくみたいな、うん、感じですので、モットーとかこう仕事術みたいなものを持たないのが、まあ、私の術なのかなって、なんていうんですかね、 iPS 細胞みたいにこう何にでもこうなれるみたいなこうそんな感じのですね、はい、切り替えていくような、それがそういう状態でいるのが多分、まあ、ポリシーなのかなっていうふうに。
でも今日お会いして一目でなんてフラットな方なんだろうというか、その衝撃がありました。
衝撃ですか？
はい、なんかすごい勝手にご経歴とか見たりすると、はいはいはい、なんかこういう方なのかなとかいつも想像してお会いするの楽しみにするんですけど、フラットっていうかある意味珍しいというか。
あ、そうですか。
うん、そういう意味でなんかあれなんですね、しなやかに割と仕事と向き合って。
そうですね、うん、ニュートラルポジションにいつもいるという、うんうん、
そうですね、フラットってじゃなくてニュートラルだ、
ニュートラルな状態ですね、どこにでもこう動けるというか、うんうん、変われるみたいな、うん、なのでこうよく SF とかで誰かに触るとその人になれるみたいな妖怪みたいのがいるじゃないですか、はい、あれに近いかもしれないですね
なんかそれってでもみんなそうなれたら結構例えば部署移動してもどのプロジェクトに関わっても楽な気がするんですけど、まあ、なかなかそうはなれなくて、なんか何が影響してそうなられたんですか？
なんでしょう、やっぱりなんか鍛えられたんですかね、コンサル業界の時に。その、まあ、ちょっと過酷でしたけれども、うんうん、こう3ヶ月でローリングしてこう次々にこうやっていくようなもので鍛えられたのかなと思いますね。
うん、コロナ禍で本当にベルシステム24もいろんな変化を求められたかと思うんですが、思い出していただいてこの数年いかがでしたか？
やっぱりコロナの影響は大きかったですね、うん、で世の中と同じような変化が起きたんですが、うん、特徴的だったのはワクチンの申し込みのコールセンターとかですね、助成金とかそういったようなもののコールセンターが日本中でわっとこう立ち上がったんですね、でその需要が当社にいただきまして、業界全体でこういただいてですね、そういう意味では場所とか人とかが一時的にこうタイトな状態になったっていうのはありました。それが一番大きな変化で、一方でその世の中的にはお客様のクライアント企業が、まあ、感染の状況も見ながらコールセンターの開いてる時間をこう縮小したりとかですね、はい、あったと思うんですけれども、でかつオフィススペースがこう稼働率が低くなってきたりとか、いろんな動きがあっ ったんですね、うん、であとは現場は普通に動いてますので、はい、休憩室とかその業務ルームの間隔を空けたりとか、うん、アクリル板を立てたりとか消毒液、まあ、よくあの当初あったものに結構追われてました、はい、で一つ進んだのは在宅コールセンターみたいなものがですね、お客様の方もポリシーがこう変わってきて、いやもうこの状況なら在宅でっていうお客様がちょっと増えてですね、以前からやってたんですけども、そこがこう加速されたというのは我々のビジネスモデルを変えるいいきっかけになったのかなっていうふうに思ってます。
そういういい変化もありつつ、やっぱり現場は止められないから回さなきゃいけないっていうことで、きっとすごい大変でしたね。
そうですね、やっぱりこう話す現場ですので、はい、やっぱり緊張感はやっぱり高い。
そうですよね、
あの状況でしたので、
はい、あとあのちょっと一つ伺いたかったのが、今あの特にエンジニア業界とか本当に人不足っていうふうに言われてますけど、はいはい、各業界でやっぱり人が足りないみたいな声がやっぱり多いイメージがあって、今 CRM アウトソーシング業界って人材の確保っていうといかがですか？
そうですね、あの業界自体の成長率が数パーセント増って言われてますので、うん、まあ、それなりの需要増があるんですね、うんうんうん、で、まあ、世間一般の人材不足の影響を我々も受けていまして、うん、なので派遣会社さんとかと連携するのは必須になってます。で、我々が見てたこの予想として労働力人口の動きも見てるんですが、2025年ぐらいまではその女性の方とかシニアの方がこうどんどん参加してきて増えていくんですけど、2025年以降はまあ人口減少の影響の方を大きく受けて減っていくだろうっていう、そんな予想をしてたんですね。ただそれが前倒しで起きてるような、なんか発表がこうなんか感じてですね、そんな雰囲気を感じてて、まあじわじわと来てまして、でかつ我々こうそのコミュニケーター、まあ、オペレーターですよね、その人材もそうなんですけど IT 産業でもちょっとあるんですね。巨大なネットワーク持ってますので、うんうんうん、IT の人材はさらにまた募集して採用してみたいなところが厳しいところはありますね、は
い、でもなんかその中で人を確保するためにあのいろいろ会社で戦略を練っていらっしゃると思うんですけど、強みというかベルシステムで働く楽しさみたいなところってやっぱりきっとあるんですよね。
大きさが少しさっき申し上げたあの多様性を持てる余裕を少し持ってますので、うん、あとはその一番こう働いていただく方にいろいろアンケートをするときに、うん、一番魅力に感じるのはこう業務のシフトのフレキシビリティとか柔軟さみたいな、
あ、なるほど、ところなんですね。確かにそれはありそうですね、は
い、何かこう夢を目指してて、うん、夜働くとかですね、うんうんうん、空いた時間でこう働くとかいろんな方がいらっしゃるんですけど、はい、そこの業務シフトの柔軟性が結構魅力だっていう方は、
確かにあの夢をつかんだ結果芸能人とかテレビに出てるタレントさんとかで結構アルバイト時代とか会社員時代にコールセンターで働いてた方多いですよね、
は
い、
そうですね、あの芸能人の方も、あのいらっしゃった方は結構いらっしゃっていますね、
そうなんですね。人不足やっぱそこは課題なんですね。
そうですね、一つはあのやっぱり今までのモデルが大きな都市に大きな施設でガッとこう集まっていただいてなんですけど、それをこう分散型の在宅コールセンターみたいなものが広がっていくと、うん、まあ少し解決していくのかなと思ってますけど、
は
い、
あのいつもですね、この番組では最後にあのちょっと未来の風景について伺っていくんですけど、コールセンターの未来の形ってどんな感じになってくんですか？
ある意味こう閉じた世界、はい、セキュリティの理由もあってですね、うんうん、それがこう社会との境界線がだんだん長くなっていくんじゃないかなっていうふうには思ってます。あの製造業ですとオープンファクトリーみたいな形でありますけれども、そこら辺のこう社会との接点とか、うん、あとは地球環境を考えたりとか、いろんな要素をこう今のコールセンターに盛り込んでいく形になるのかなっていうふうには思ってまして、で我々の会社もサステナブルセンターっていう構想をこうモデルをこう打ち出してるんですけども、そういう要素を含んだ次の形のコールセンターですね、うんうんうん、そういったようなものが次のレベルなんじゃないかなと思ってます。
なんかあれですね、確かに全然今まで あの頭に浮かんでくるコールセンターの絵とは違いますよね。
そうですね、うん、あのですので地元の方と交流をして、で例えば まあ、図書館をつけてとかですね、あとはこう野菜の農園みたいなものを作ったりとか、うん、いろんなこう要素があるんですけれども、そこら辺をこう足し算していくような形かなと思います。
確かに必ずそのコールセンターで出られるコミュニケーターの方々が人数はいるわけですから、なんかそのいろんな地方都市とかで、
はい、
なんかそういう人が集まる場所みたいなものを作る、街づくりみたいなものとなんか一体化できたりするのかなって今影山さんのお話聞いて思いました。
そうですね、うん、そこら辺がこう先ほどの CSO ってサステナビリティのところも合わせてやっていく仕事なのかなと思ってます、う
んうん、はい。いつかそんな風景を実現していくために影山さんが思ってるご自身のミッションみたいなものってありますか？
今までこうよく言われてる成長、まあ俗に言うとまあ企業成長、成長戦略みたいなものがあって、それは基本的には売上とか数字の世界、定量的な世界だったと思うんですけど、そうではなくてこう、まあ発展という言葉を私使ってるんですけど、質的にこう変えて、なんて言うんでしょう、そういう社会性を持つであるとか、うん、人とテクノロジーが共存できるような状態にするであるとか、うん、大きくはその2つだと思うんですけど、それをこう実現していくのが私のミッションなのかなってい こう企業成長もあるんですけど、企業発展みたいな質的なこう転換みたいなものをやっていくのが私のミッションなのかなと思って。
なんか先週冒頭で影山さんの肩書きが4つある CIO、CTO、CSO、CRO っていうお話をして、珍しいですねっていうことだったんですけど、でもなんか今のお話を伺って、なんかその4つを兼ねてご自身一人の人が司ってるって、なんか結構相乗効果というか、
はい、
いい、あ、これできるならこれもできるし、こことこれをこうつなげてこうとか、
はい、
なんかすごいいい形ですね。
そうですね、うん、私も頭の中どうなるのかなってこう私も楽しみだったんですね自分自身、
はいはい、
そうすると金儲けを考えると、うん、やっぱり CSO のサステナビリティの役割がこう登場してきて、その金儲けだけじゃダメだよみたいな、こうやり取りが、こう牽制役がいつも CSO が頭の中に登場しますね。
はあ、
それは分かりました。
それでテクノロジーのこと考えてとか。
そうですね、
どうなってるんですか頭の中。
わかんないですね。
忙しそう。
あんまり考えないようにしてます。
そうですか。はい、いやでも本当にね、我々の暮らし、コールセンターっていうところ以外のも広く捉えても、我々の暮らしも日々変化していると思いますが、働き方もやっぱり変わってきますよね。なんかちょっと影山さんがその今までずっとコンサルティング会社から事業会社にいらっしゃって、いろんな経歴がある中で、なんか働き方っていう大きな捉え方でいうと、どんな変化が未来を訪れそうですか？
どちらかというと、今までは企業が決めた働き方、これで募集しますなんですけれども、うん、やっぱり多様性を掲げてる以上は、そのそれぞれの方の働き方、働くスタイルっていうのが多分あるはずで、うん、それをこう働く義務ではなくて、うん、私はこういう働き方をしたいからこう働かせてくれっていう権利が先に来る働き方の、まあ、社会になってくるといいなとは思ってまして、それは目指してるところですね。
理想ですね。
そうですね、はい、企業が決めてこの働き方でこうです、これしかありませんっていうのではなくて、いや、この働き方を私はしたいので働かせてもらう権利がありますみたいな、ちょっと全然もう発想が逆ですね。
なんか今どうしても会社の経営陣よりも一社員の方が強くなってきてるっていうか、なかなか何か問題があっても解雇できないっていう日本のシステムだったり、
はい、
なんかそういうなんかパワーバランスの変化みたいなものが若干あるのかなと思いますけど、なんかそういういい意味での変化が訪れるといいですよね、
はい、そうですね、本当にそう思います。
いや、2週にわたってワクワクするちょっと未来の話もたくさん伺いました。ぜひまた影山さんお話聞かせてください。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちエンジニアリング部門では、創業時から続く機械設計業務のほか、自動運転システムの開発や業務システム開発、IT インフラの構築など、幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し、技術研鑽に励みます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ。データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そして
アジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は先週に引き続き、ベルシステム24ホールディングス常務執行役員、CIO、CTO、CSO、CRO の影山信介さんをお迎えしました。影山さんの4つの肩書きがある働き方もなんだかすごく新しくて面白いななんて思っておりましたが、なんか歴史の長いこの CRM アウトソーシング業界のこの進化の過程とか、この先こういう可能性があるっていうお話になんだか少しワクワクするような感覚もありました。デジタルフォルン、フューチャーピックス。それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。